宇宙、宇宙という言葉を聞いて何を思い浮かべられますか、シャークさんは。
宇宙ね。もう一回言ってみて、宇宙って。
宇宙宇宙という言葉、
ね、なんかおもろいない
や、宇宙ってこういう言い方したくなるよね。ちょっとのぶとい声で言いたくなるね、やっぱりね。
NHK とかでな、うん、ようやってるよな
NHK のあの何 NHK スペシャルとかでね、この広いテーマから入るやつね。
うん、
NHK スペシャルの話をしたんじゃなくて、あのね、まあ宇宙って言ったらさ、まあこういうエイリアンとかさ、宇宙船とか、まあこうロマンとか、ちょっと不気味な感じとか、いろいろね、やっぱいろんな要素を思い浮かべる人多いと思うんですけど、ね、まあ今回のね、テーマのメトロイド、ゲームなんですけど、メトロイドっていうゲームにはもう、宇宙の全てが詰まってるなと、ちょっと今回改めてね、思いました。
でかいな。そうなんや。
そうですよ。
宇宙ね。やっぱ、僕は太陽と沈む宇宙でラッタッターが一番初めに浮かびましたけど、ね。
残念ながらメトロイドはそこまで包括できてないんですけど、沈むまでは入ってないんですけど。
宇宙でラッタッター入ってない。
ちょっとその楽しさはそこまで陽気なやつは入ってないな、確かに。まあまあまあ。でもね、メトロイド35周年なんですよ。今年ね。
おー、すごいね。
すごいですよ。だから35周年もやってるから、やっぱ宇宙ぐらいのね、厚みがある、ボリュームがあるってことがね、まあ要するに言いたいわけですよ。
なるほど。
はい。でね、まあ、メトロイド、ドレッドっていう最新作がね、まあ、つい先月ですよ。10月に発売しまして、
うん、
まあ僕はそれを買ってね、プレイしたんですけども、まあやっぱり、めちゃくちゃ面白い、メトロイド。
評判、売れてるんでしょこれもね。
めちゃめちゃ評判いいです。海外の評判もいいし、うん、まあ、やってみて本当に初めてやる人も、これまでのファンももう納得せざるを得ないっていう出来で。
いい出来、
うん。そう。で、やっぱりここでちょっと一回メトロイド振り返っといた方がいいな、みたいなね。
なるほど、なるほど。
そういう気分になりました。
もうすぐやるよ。もう、アフターシックスジャンクションとか絶対やるよ。
いや、そうでしょうよ。うん、もうね、Spotify とかでもメトロイドで検索したら、すでに語ってるね、ポッドキャストとかもあるので、
うん、
まあちょっとね、この波にたまには乗っても良いかなと思いながら。
いいじゃないですか。
はい、やっていきたいんですけど、まあちょっとね、今回メトロイドっていうと35周年、さっきも言いましたけど、やってるわけで、あの、昔のゲームとかね、ちょっと今やるの難しいのもあるんですけども、
うん、
まあちょっとそこら辺振り返りつつ、まあこれが特におすすめだよみたいな、ちょっと宣伝っぽいね、布教みたいな感じでもやっていきたいと思ってるので、はい、ちょっといつもと違う向きかもしれないですけれども、頑張りたいと思います。この番組心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私、寺田です。西部八木沢在住です。
シャークくんです。よろしくお願いします。
はい、ということで本日も始まります、心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろ、わかるかい、迷わず今日はわかる、
わかるかい、全国っぽくなれたわ、
心の砂地。まあさっきからメトロイド、メトロイド言うてますけども、そもそもメトロイドって何ですかっていうね、概要から簡単に説明したいと思います。
はい、
はい、メトロイドっていうのは、まあ、ゲームシリーズですね。任天堂が出してる、ゲームシリーズで、全部のゲームで今細かいの回せると15作ぐらい出てる、
うん、
まあ、長寿のねゲームシリーズなんですけど、まあ、1作目が1986年、まあ、僕らが生まれる結構前ですね。もう
そうね、80年代、
80年代ですよ、のファミコンのディスクシステムっていう、ちょっとファミコンに付属した機械があるんですけど、まあ、そういったものと組み合わせてこう作られたタイトルなので、
うん、
まあ、マリオとかとはちょっと後ぐらいの世代になるんかな、少しぐらい。
そうね、うん、
で、まあ、アクションゲームですね。私が今回語っていくのは 2D のアクションゲームの方ですね。サイドビューって言って、まあ、横から舞台を見てるような形のゲームで、まあ、想像してもらうと、まあ、一番やっぱり分かりやすいのはさっきも言ったマリオ、初代のスーパーマリオ、うん、とか、まあ、ロックマンとか、まあ、あとファミコンで言うと魔界村とかもそうなんですけど、
あ、
めちゃくちゃ難しいゲームね、魔界村。
あ、すぐ死ぬやつな、
ま、そうそうそう、鎧の状態で攻撃食らったらすぐパンツ一丁になって次の一撃で骸骨になるっていうすごいテンポ感で死ぬゲームがあるんですけど、 そうそう。そういう、まあ、ファミコンのゲームの中の一つっていうことなんですけど、メトロイドって知ってました？そもそも、シャークさん。
あ、知ってたよ。存在としては。うん。
ただ、まあ、やったことはないなぐらいの感じですかね。
うん、なかったね。
うん、まあ、僕らの世代だと、大体、スマッシュブラザーズが結構ね、リアルタイムでやってたから、そのスマッシュブラザーズにサムスっていう、このメトロイドの主人公が出てくるんで、そこでなんとなくキャラクターは知ってるけど、みたいな人が多いイメージですよね。
そうな。サムスっていうキャラクターの認知度は多分、スマッシュブラザーズで結構高いと思うけども、
うん、
サムスがメトロイドシリーズっていう、そういう 2D アクションのゲームで、っていう、で、まあ、こんぐらいタイトルが出とるっていう人は、そのサムスの認知度に比べるとちょっと落ちるのかなっていう感覚は、
まあ、個人的にある ね, ね。
うん。
なんとなく僕らの世代がそうなってる原因っていうのは後でね、ちょっと掘り下げたいんですけれども、このメトロイドっていうのを、まあ、さっき言ったマリオとかそういうゲームね、2D の他のアクションゲームと比べて、まあ、何が違うのかっていうところね、なんで僕はこんなに鼻息荒くして語ってるのかっていうところをちょっと言っていきたいんですけど、うん、そもそも、さっき言ったマリオとかロックマンっていうのは、スタート地点があって、そこから始まってゴールを目指す。ずっとキャラクターが一方向に動き続けるっていうゲームなんですね。まあ、マリオだったら、最後の旗のゴールを目指して進んでいくし、ロックマンだったら、ボスを目指して進んでいて、ボスを倒すと一面クリアっていう感じなんですけど、メトロイドっていうのは、そうじゃなくて探索型アクションっていうジャンルなんですね。なので、例えば、まあ、進んでいってアイテムを取ると。でアイテムを取ったらパワーアップして、それでさっきのスタート地点に戻ったら、そのアイテムによって新しく壁に穴が開けられて別の場所に行ったりとかするとか、
うん、
なんかこうだんだん元いた場所からこう全方向にステージが広がっていくようなイメージのゲームなんですね、うん、これが結構、まあ、今となっては一般的なんだけど、当時としてはものすごく画期的だったろうなと思うところですね。はい。でこのメトロイドと、あと当時ね、一緒のタイミングで出たファミコンの悪魔城ドラキュラっていうゲームがあって、
名作、
これも名作なんですけど、これがですね、英語で言うとキャッスルバニアっていうんですね。なのでこのメトロイドとキャッスルバニアのバニアを取って、メトロイドバニアっていう風に、まあ続語として言われてるんですよ、探索型アクションが。
ああ、なるほどね。
だから探索型アクションとしての総称として名前がつくぐらい、メトロイドっていうのは元祖っていうことなんですね。
すごいね。
だからこういう 2D のね、アクションゲームっていう探索型のものは、メトロイドの影響がやっぱどれぐらい出てるかみたいなさ、
うん、
言ったらマザー2の影響がどれぐらい出てるかみたいなさ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、ゲームの
RPG で言うとね、
そういう感じで、うん、やっぱ影響元としてはもう圧倒的に語られやすいですね。
なるほどな。
うん、フリーゲームとかでも僕がやってきた、洞窟物語っていうめっちゃいいゲームがあるんですけど、フリーで出てるけど、そう、かなりめっちゃ有名で、これフリーでやっていいのっていうぐらいすごいボリュームやねんけど、それも完全にメトロイドバニアですね。はい。そんな感じで、かなりまあ影響力がそもそも大きいゲームでもあるよっていうところですね。
なるほど。
はい。ではですね、まあちょっとゲームについて語っていきたいんですけども、その前にまあ一応ゲームプレイをしないとちょっと実感湧かないところとかもあると思うんで、僕らが急にキャラクター名とかをボロボロ言っても分かんないと思うんで、簡単にキャラクター紹介4つだけ、うん、この4つだけさせてほしいんですよ。まず1つ目がですね、まあ主人公のサムス・アラン。サムス・アランは出立ちとしてはパワードスーツっていうめちゃくちゃごついスーツを着てて、右手にキャノン砲みたいなのがついてるっていう、まあロボットみたいな見た目のやつなんですけど、一応地球人ですね、これは主人公なんですけど、どういう存在かっていうと、まあこの宇宙を股にかけて活躍してるバウンティーハンターっていう設定ですね。でバウンティーハンターっていうのは何かっていうと、まあ賞金稼ぎで依頼を受けてその任務をこなしてお金をもらってる人、
うん、
感じですね。
カウボーイビバップみたいな感じ。
そうですね、まあ一番かっこいいやつですよね。
うん、
うん、まあみんな好きなやつですよ。でまあ性格としてはかなりクールで無口の寡黙な感じやけど、冷静でまあめちゃくちゃ強いと、
うんうん、
中身はスーツ脱げば女の人なんですよね。実はこれ結構知らない人驚くこと多いんですけど、
そんな、スマッシュブラザーズ初代64の時に何やったかな、なんかの攻撃を受けるとちょっとスーツがこう点滅、攻撃の受けたアクションが点滅する時に、
はいはいはい、
なんかその、ストップができるんだけど、そこで駒送りにしていくと、女性だっていうことがわかるみたいな話が。
ピカチュウの電気とか食らった時にね、
ピカチュウの電気だったかな。
うん
うんうん。そうそうそう、
はい。なんとなく中身のフォルムがおってなるっていう、
ね。うん。それで、なんか金髪っぽいなみたいなのがわかるとかね、当時。うん。友達ん家で確認した覚えがあります。
やりがちよな、スマブラの一時停止で見るっていうね。うん、はい。まあなんかこれはね、開発側としては、まあなんかそこまで考えてやったっていう感じではないっぽいんだけども、今としてはすごい強い設定として生きてるんですけど、まあ当時一作目がですね、ものすごく早い時間でクリアした時に、サムスがヘルメット脱いだら面白いんじゃないかみたいな。
なるほどなるほど。
開発側の思惑があって、で、このヘルメットを脱いだ時どんな姿やったら一番、ウォーってなると思うっていう話をみんなでしたらしくて、で、そこに屈強な男が入ってたらイメージ通りじゃないですか。だからどういう姿だったら一番意外やろってなった時に女の人だったら一番びっくりするんじゃないかみたいな。
なるほど、
ね。そういうちょっとそのカウンターというかびっくりさせてやろうっていう設定としてね、うん、そうなってるとこはあるんですけど、この女性っていう設定が後々結構生きてきたりするんで、
うんうんうん、
面白いとこではありますね。で、まあ次がですね、二つ目がタイトルにもなってるメトロイドですね。まあメトロイドってどうですかビジュアル的には。シャークさんは、
これがメトロイドなんやって感じやろ。
そうなのよ。あの知らん人がパッケージだけ見たら、あのサムスをメトロイドやと思ってしまうっていう、
うん、
ゼルダの伝説とかと同じ現象が。
そうそうやな、うん、ゼルダは姫やもんな。
そうそう、主人公リンクですからね。
うん、
うん、簡単にビジュアル説明すると、なんか脳みそに牙がくっついてるみたいな、まあ、うん、お世辞にもかっこよくも可愛くもないんですけど、
うんうん、
まあ、これがめちゃくちゃ強い地球外生命体っていうね設定なんですよね。なので、まあビジュアルでこそこんなんですけど、ゲームをするうちに、まあもうこいつが怖かったり、こいつに泣かされたり、まあ可愛く見えたりとか、もう心をかき乱される存在なんですよ、メトロイドっていうのは。
なるほどね。
うん、敵って感じでもないんですよ、メトロイドは。めちゃくちゃ強い地球外生命体なので、敵にもなることもあるし、味方にもなることになるみたいな。
うん、
うん、でもそこにそんな意志はない感じなので、なんかこれをね、こうどう言ったらいいやろって思った時に思いついたのがあって、ライオンですね、簡単に言うと。
どういうこと？
ライオンってめっちゃ強いじゃないですか。
うん、
で僕らが多分サバンナに行ったらライオンに食い殺されるじゃないですか。
うん、
でも別にライオンって俺たちのこと食い殺すし、最悪やんなあいつ、極悪やんなみたいな感情は湧かないじゃないですか。
うん、
なただ強い生き物っていうね。メトロイドもそんな感じのイメージなんですよ。敵っていうかめっちゃ強いやつみたいなね。
はいはいはい。
うん。まあそんな感じで、まあタイトルにもなってるっていうところですね。はい。で、まあ3つ目がですね、超人族ですね。鳥の人の族と書いて超人族なんですけど、このキャラクターは名前の通りね、鳥人って書くぐらいなんで、あの笑い飯の漫才に出てくる鳥人みたいな見た目をしてるんですけど、鳥の顔で体が人間っていうね。まあ、どういう存在かっていうと、まあ、めちゃくちゃオーバーテクノロジーな宇宙人種族っていう感じなんですよね。めちゃくちゃ戦闘能力も高いし、テクノロジーもすごいと。まあ、一つの惑星に住んでるっていうわけではなくて、ものすごくテクノロジーを持ってるので、たくさんの惑星に拠点を作って、まあ、勢力圏を作ってたと。なのでこのメトロイド上でいろんな惑星に行くんですけど、まあ、そこにこの超人族がいた痕跡みたいなのとか遺跡が残ってて、サムスがそれをちょっと見つけていくみたいな展開が多いですね、
うん、
基本的には。うん、でこの超人族がなんでこのそもそもサムスと関連してるのかみたいなところなんですけど、そもそもサムスのこのパワードスーツっていうごついスーツを作ったのが超人族なんですよ、
はい、ああなるほどね、テクノロジーがすごいから、
うん、そうそうそうそう。であのサムスってやっぱりこの超人的なね、超人ってややこしいけど、あのすごいなんていうか戦闘能力を持ってるんですけど、その戦闘能力とかも超人族によって鍛えられたっていう設定がありまして、
ね、
まあ、ちょっとだけね軽く説明するとストーリーを。サムスっていうのはまあ地球人で、家族とある惑星で暮らしてたんですね、
うん
うん、でそれでその惑星にすごいエネルギー資源があるから、超人族がそこに来たんですよ、その資源が欲しくて、
はい、
でまあ超人族って別にその平和主義者なので、全然そのサムスの家族と仲良くしながらこうちょっと共生してるような関係だったんですけど、その超人族の後を追ってこうついてきてる奴らがいたんですよ。それが、まあ、4つ目に紹介する最後のキャラクターなんですけど、スペースパイレーツっていう奴らなんですね。まあ、こいつらはめちゃくちゃ 大雑把に言うともう悪ですね、悪役、
うん、
用語のしようがない悪役って感じなんですけど、まあ、宇宙規模で活躍してる海賊みたいなやつらなんですけど、こいつらが超人族の後をつけてきてて、その惑星のサムスの家族全員殺しちゃうんですよ。で超人族からしたら、いや自分の後を追ってきたやつらに殺されたわけだから、ちょっとまあ罪悪感というか責任感が湧くじゃないですか。でサムス天涯孤独になってしまったから、じゃあサムスを私たちで育てようっていうので超人族に育てられたのがサムスなわけなんですね。だからサムスにとっては超人族っていうのは親みたいな感じなんですよ。そういうちょっと家族みたいなね存在でもあるっていうところで、まあ、ストーリーに絡んでくるっていうところですね。はい、だいたいこの4つのキャラクター押さえてたらストーリーなんとなくわかるかなっていう感じなんですけれども、メトロイドって言ったらその大河ドラマって言われるぐらい結構話がねどんどんスケール大きくなってきてるので、まあ、このあたりの関係性もどんどん変わってきてまして、あの最新作なんか超人族がバンバン出てきてちょっとみんな驚いてるっていう状態になってたりとか、これまではもうここの惑星にいたなっていう痕跡しか残してなかったような、そういうちょっと伝説の存在みたいなのがもうバンバン出てきて、なんなら戦うことにもなるっていう、まあすごいね展開していってるんで、まあ最新作、まあストーリーわからなかったとしてもアクションゲームとしてすごいので、まあかなりおすすめですね最新作ドレッドは。はい、でまあちょっと長々と語ったんですけど、ちょっと次のパートからですね、まあ、シャークさんにもちょっと事前にプレイしていただいているのでメトロイド、ちょっとそのプレイした感想なんかも交えつつ、ちょっとメトロイドのシリーズを、じゃあメインの5作ぐらいですかね、振り返っていきたいと思います。
お届けします、心の砂地を汲み取いて、この西東京の暮らしを最寄りへ、パラス東京が素晴らしい、でも今日は明石の三場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
ではねメトロイドシリーズ振り返っていくんですけど、まあ、今回はさっき言ったこの発売日順っていうよりはストーリーの展開順として、うん、解説していこうかなと思ってます。なのでちょっと時系列は多少前後するかもしれないんですけど、
うんうん、ゲームとかであるあるだよねこのシリーズ、うん、新しい外伝的なシリーズを作って、そっちはそっちでストーリーが自作自作でちょっとつながってたりとかが、
そうそうそう、
だから発売順によって本性はどないなっとんねんみたいなさ、みたいなこともあったりとか、
ありますね、
うん、
そうそう、メトロイドは、まあ、まさにそういうのがあって、メトロイドプライムっていう 2D じゃなくて 3D の作品を一時期出してたんですよね、2000年代前半以降ぐらいに、まあ、それも全然続いてて、うん、今プライム4が出るのを待ってる状態なんですけど、それが結構 FPS なので海外にドカンとヒットして、メトロイドがこう世界的にヒットするようになったっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、今回語るのはそっちじゃなくて、まあ、2D の方をね主に語っていきたいと思っています。では語っていきたいと思います。まず1作目メトロイドですね、1986年、ハードウェアはファミリーコンピューター、ディスクシステムで発売されています。まあ一応この1作目ですね、ファミコン僕持ってなかったんですけど、ファミコンミニって言って、うん、ゲームボーイアドバンスのソフトでファミコンができますよっていうシリーズが発売されたことがあったんですね。それで僕はプレイしてて、小学校の頃ねやってたんですけど、ファミコンミニのソフトを今回シャークさんに貸したので、シャークさんも、うん、ある程度やってると思うんですけど、いかがでしたか、メトロイド1作目は。
やっぱまあ昔のゲームむずいっていうのはやっぱ感じるし、うん、まあ何したらいいかちょっとようわからんっていうのはやっぱあるな。そのマリオとかロックマンはやったことあるけども、
うん、
そのまあ武器を取っていって穴を開けてみたいなのは、
はい、
なんとなく分かっていても、そのどこにどう進めばいいのか分かんないっていうのがあったりとか。
そうなんですよね。
うん。あと難易度的にやっぱりちょっと難しいなっていう感じ。うん。はそうしたね。
そうなん
ですよ。うん。
最初にも言ったんですけど、マリオとかと違ってスタートとゴールがあるわけじゃないんで、進む方向って本当に全方向なんですよね。だからどこに進めばいいんですかっていうね、話が多分あって、まあアイテムとか取っても、まあ、マップが広いから月どこに行けばいいんっていうのは確かにかなり分かりづらいっていうのはあると思います。はい、まあ、僕もですねメトロイドこれ1作目ですけど、これを進めたことは1回もないんですよ実は。これをきっかけにハマったことある人って多分皆無で、なんならこれでメトロイドが嫌いになったからっていうので以降手をつけてないっていう人が多いというぐらい、まあ、なかなか難しいゲームですね。
うん、 まあ、やっていけばさ、うん、その、こういう風にここを打てば、なんとなく進めるよみたいなガイドは、まあ、やっぱされてるんやけども、
うん。
まあ、でも、今とか、まあ、その、ロックマンとか以降の愛に慣れてる自分からすると、やっぱ、全然不親切やな、みたいな感じがすごいするっていう。
いや、そうなんですよね。まあ、まあ、結構その、難しい理由の一端でもあるんですけれども、まあ、ファミコンのゲームはもう、ほぼ全部そうなんですけど、ファミコンなんで、セーブ地点とかがないんですよね、まず。体力とか残弾、まあ、残りの弾数みたいなのも、始めるたびにリセットされてしまうし、地図も当然ないしっていうので、めちゃくちゃ探索型なんだけど、そもそも難しいっていう難点があって、まあ、ただこれね、ディスクシステムっていうので発売してるので、実は、これセーブができたのが画期的なゲームなんですよ。あの一応、ボスを倒したら、そのボスを倒した状態で2回目から始めるので、セーブはできてるんですけど、今みたいにこのセーブ地点が決定してないから、毎回同じ場所から始まるっていうね。あの、ブリンスだのね。青い岩の真ん中から始まるっていう。
始まって、みたいな。こっからなんや、みたいな感じでね。うん、
っていう、まあ、難しさはね、確かにあるんですけど、まあでも一作目にして、結構その雰囲気とか、世界観とか、あと BGM はやっぱり天下一品やなと僕は思いますね。うん。まあ実はですね、これさっきも言ったけど、ディスクシステムなので、スーパーマリオのちょっと後ぐらいの世代なんですけど、これを開発してる途中にスーパーマリオがヒットしたらしいんですよね。うん。っていうこともあって、まあ作ってる途中でやっぱりこのマリオにはないものを作らなあかんなっていう、まあそういうテーマで作られたらしくてですね、開発者の一人のあの、清武博士さんという方がいるんですけど、サムスとかね、ワリオとかの生みの親の方なんですが、まあ、この人がやっぱマリオをやってて思ったのは、なんで避けなあかんねんと。あの、なんでクリボーとか避けなあかんねん。なんでぶつかったら死んでまうねんっていうのをすごく腹が立ったらしくて。でそれで、あの、このサムスは一応後半で手に入るスクリューアタックっていうアイテムを取ると、ジャンプしたらもう全一撃でぶっ倒せるっていう、
うん、
あの爽快感のあるアクションゲームにはなってはいるらしいですね。
くるくるくるってね。
あ、そうそう。
あれね。
そうそう。あの、スマブラとかやったらね。
上 B のやつだ。
上 B で巻き込んで倒せますから。まあ、あれですね、スクリューアタックは。
うん。
でも、なんか、今回やるにあたって、ちょっと、任天堂の方のね、インタビューとか結構読んだんですけど、
うん、
あの、任天堂の人、やっぱ、今日、関西やん。あれ、確か京都でしたっけ、
うん、京都。うん、
だから、インタビューめっちゃ関西弁なの面白いなと思いましたね。
なるほどね。うん、
この清武博士さんっていう方は、あの、結構面白そうな方で、うん、ワリオの生みの親なんですけど、あのワリオにモデルはいないですって清武さんは言ってはるんですけど、清武さんの周りの人はいや、ワリオのモデルは清武さんですってみんな言ってるらしいっていう、それぐらいちょっと豪快な方みたいですね。まあその方 と、坂本さんっていう方ですかね。え、坂本さんで合ってるかな。その二人の方が結構メトロイドは思いになって作ったらしくて、サムスの動きにすごくこだわったらしいんですよね。なのでサムスの動きのパターンがめちゃくちゃあったらしくて、それを10ヶ月ぐらいかけて考えたんですけど、そのサムスの動きの容量が大きすぎて、あの BGM とかあの他のステージとかの容量が足りんくなって、サムスの動きめっちゃ削ったらしいんですよ。10ヶ月使って考えたもの。なので、まあ、そもそ もできるだけ本当にアクションに力を入れたゲームだったっていうのがあって、まあ、今後の作品とかサムスの動きがどんどん細かくなっていくっていうのはね、あるかもしれないですね。メトロイドね、これ1作目リメイクされてて、ゲームボーイアドバンスのゲームで、メトロイドゼロミッションっていうのが出てるんですね、2004年に。原作のリメイクっていうことで、まあ、動きとか難しさとかそういうところとか、あとまあボスとかね、アイテムとかいろんなところが追加されて、めちゃくちゃ面白いゲームになってるんで、
うん、
まあ、ゲームボーイアドバンスっていうのがちょっとネックなんですけど、あの中古屋とか行ったら結構置いてあること多いので、もし1作目から楽しみたいっていう方は、ゼロミッションっていう方からね、やってみるのをおすすめしますよ。
これはなんか、今結構さ、昔のアーカイブもなんかダウンロードで出たりとかしてるやんか、スイッチに入れたりとかで。はいはい、そういうもまだ出てないんや。
ね、なんか、ちょっと待ってよ、3DS とかで出てるんかな？
あー、そういう感じでは出したかなって感じだね。
はい。で、逆に言うと、その、さっき言ったファミコンの難しい方のメトロイドはね、スイッチとかでも全然できちゃうんですけど、ゼロミッションは、ゲームボーイアドバンスか Wii U でしか遊べないですね。はい、ちょっとそこはネックなんですけど、ただまあスイッチどんどんね今追加されていってるので、このあたりもまあいずれ来るんじゃないかなっていう感じではありますね。はい。で、続きましてね、 一応ストーリー上は次の作品になりますけど、メトロイド2リターンオブサムスですね。これ1992年ということなんで、シャークさんは、まあ、生まれてる年、
生まれた
1歳です
けどね、次の年だな、うん、
はい。ゲームボーイで発売されたゲームで、これはね、まあ、僕は高校の頃やったんかな、中古屋ブックオフ、ハードオフか、ハードオフのね、
うん、
あるやん、あのゲームボーイのさ、丸裸のゲームボーイがバラであ
るあるあるあ
られてる、あそこでですね、たまたま見つけて、メトロイドやんって思って買ってやったら白黒っていう、
てんてってってってんてってってってんってなりながら見つけて、
やたらスラップが効いてるベースを聞きながら、
ベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベン
ベンベンベンベンベンベンベンベンベ
ンベン
ベンベンベ
ンベンベン。
そうそう、そこでね、買ったんですけど、まあ、これはね、まあ、言ったら、前作のね、このメトロイドっていうの、ストーリーの話で言うと、前作はこのメトロイドっていうのが危険だから倒しに行くっていう話なんですけど、この2作目っていうのは、メトロイドやっぱ危険やったから、メトロイドのオル出身の星の SR388 ってとこまで行って、メトロイド全員殺してこいっていうミッションなんですよ。
やばいな。
うん、もう激ヤバなんですね。だから、まずゲームを起動して、プレイするじゃないですか。そしたら、右下にメトロイド、うん、39って書いてあるんですよ。つまり39体倒していくっていう、倒したら38になり37になり、それが最後の0になればね、メトロイドを殺し続けるっていう、
乱暴みたいな感じやな。一人で
行って孤独で激渋なのよこれ、
うん、
結構最近のメトロイドとかだと、なんかこう司令塔みたいな人がいて、そいつと喋りながら進んでいくパターンが多くて、まあシャークさんにやってもらった後で紹介するフュージョンとかもまさにそんな感じなんですけど、まあ、1作目とかね、このあたりメトロイド2とかそういう存在がいないので、本当にただただ一人で倒し続けるっていう、
うん、
孤独感があるんですけども、ただねこれメトロイド、同じ敵を39回倒すだけじゃなくて、メトロイド側もね、どんどん進化していくんですよ。なんかアルファメトロイドとかオメガメトロイドって言って、メトロイドにだんだんこう手足が生えていって怪物みたいになっていくと。だから最後の方の5体なんか全員めっちゃ強いんですよ。まあなんかバイオハザード2みたいなね、あの1個のウイルスに侵されてるけど、どんどんそいつが強くなってボスになっていくみたいな、なんかそんな感じのイメージのゲームなんですけど、まあ、ここでねラストめちゃくちゃ重要なやつが出てくるんですけど、これは別にネタバレじゃないと思うんで言いますけど、最後そのメトロイドのね、一番ボスのクイーンメトロイドっていうのを倒したら、その先に卵が1個だけあるんですよ。メトロイド1体残ってたわけですよ。いや、その卵からバーってベビーメトロイドっていうめっちゃちっちゃいメトロイドが出てくるんですけど、
うん、
そいつと二人で地上を目指して最後惑星の地上まで出てくるっていう、めちゃめちゃほっこりするラストがあるんですよね。まあ、このベビーメトロイドがね可愛くてしゃあないんで、ちょっとそれを楽しむためだけでもね、ちょっとぜひやっていただきたいなという作品ではあるんですけど、まあ、この2、一応これもメトロイドサムスリターンっていうのでね、サブスリターンズか、3DS でリメイクされてまして、これも多分スイッチに移植されるんじゃないかなと思ってるんですけど、これもリメイクをやった方がいいのかなっていう感じはありますね。手に入りづらいのでね、うん、
心の砂地。
続きましてね、スーパーメトロイド、1994年、僕が生まれた年ですよ、94年、スーパーファミコンで発売されてるんですけど、もうこれをやってください皆さん。これがもうメトロイドシリーズどれが一番いいかみたいな投票結構行われるんですけども、不動の1位なんですよずっと。
94年、夏のイルマティックが出た年、
ヒップホップがねすごくイケてた時代ではあるんですけども、はい、
ビギーのレディートダイとかな、
そういうことやってたね、あの片側でね、あのサムスは必死でね戦ってたわけですよ、うん、もうストーリー云々の細かい話は置いといて、全部のクオリティが高いんですよこれは。映像もいいし、うん、BGM もいいし、アクションもめちゃくちゃいいし、だからもう、うん、細かいこといいから一番面白いやつやらせてくれっていう人はスーパーメトロイドをやってください。
スーファミ全盛期の時だもんね、今度90年代って。やっぱこの辺の時ってやっぱ傑作多いもんね、スーファミのゲームでもね。
まあそうね、 FF とかもあるし、
うん、すごい。まあスーファミしかまだねこの時ハードが基本的には席巻してるからっていう感じだもんね、うん、
そうやな。いや、そういう時代にね出てるんですけど、これはねスイッチオンラインっていうのに加入していればスイッチで無料で遊べるので、 まあ、そのオンラインに確かお金がかかるんかな、月額みたいなのあるかもしれないけど、うんうん、まあそれに入ってさえいれば無料で遊べるので、
うんうんうん、
まあ、一番まあハードルも低いというところでね、一番おすすめしたいんですけど、まあ、ここら辺からですね、ストーリーがちょっと明確になり始めるんですよね、メトロイドの。これまでって、まあ、例えば1作目なんかもそうなんですけど、あのスタート画面でなんかマザーブレインを破壊せよっていう文字が出てから、ラスボス倒した後まで文字が一切出てこないんですけど、
うん、
スーパーメトロイドはスタートするとですね、結構そのストーリーの解説みたいなのがあってゲームが進行していくので、
うん、
ここら辺からまあ自分が何をやってるのかっていうのをちょっと理解しながらプレイしていけるような、
なるほどね、
うん、感じになってますね。
そういう探索とアクションのゲームがメインだったのが、そういうストーリーも物語性もかなりしっかり してくるとね、
そうそうそうそ
う、うん、
でまあなんでこの物語性を強調するかっていうと、もうねこれまあラストがねやっぱりもう一切文字が出てこないんですけど、もう泣くんですよこれ、
本
当に泣いちゃうのよ本当に。でまあすごい重要なシーンがあるんですけどね、まあそのさっき言った前作のベビーメトロイドっていうのがすごい絡んでくるんですよこの物語には。
お、持って帰った卵の、
そうそう、ベビーメトロイドが研究施設に預けられるんですけど、それをスペースパイレーツが盗んでそれを取り戻しに行くっていう話なんですけど、
うん、
まあなかなかラスト泣かせに来るシーンがあって、それがやっぱみんな大好きなんですけども、あの漫画家のね、うん、石黒正和さん、あのそれでは街を回っているとか、あの書かれてる方があのツイートでね、スーパーメトロイドのベビーメトロイドの泣き声を聞いただけで涙が出るようになってしまったっていう、
ツイートされている、
そうツイートしているぐらい、もうほんまパブロフの犬状態でね、ちょっと最後もうやめてくれーみたいな感情を揺さぶられる
なるほどなるほど、
でラストにはねやってて、なんかここら辺からほんまに、あなんかメトロイドってラストがいいよねみたいな感じになっていくんですよね、うん、以降の作品も。まあ続いてね紹介するのが、まあこれもストーリーめっちゃいいと言われてますけど、メトロイドフュージョン2003年でございますけども、
2003年、
これシャークさんに貸させていただきましたけど、いかがでしたか、うん、これは。
あでも楽しくやりました、とりあえず全クリしたし
いやそう、うん、あだから全クリしてくれとは思わなかった
んですけど、うん、ちゃんとやりましたよ。
難しくなかったですか、結構。
まああのイージーにしたんやけど
なんか子供向け大人向けみたいなのもさ選べるよね。
あそう、選べる、
うん、まあ難しいのは多分難しいと思うんですけど、これさっき言ったスーパーメトロイドが94年で、メトロイドフューに2003年なので9年間が空いてるんですね、
うん、
なのでその間に2000年代、まあ、90後半とか2000年代初頭かなにスマブラが出てるわけなんですね。
なるほど、
はい、なのでそこら辺でスマブラとかでサムスを知った人、つまりスーパーメトロイドとはまた世代が後の人向けに作ってるゲームなので、まあまたメトロイド慣れしてない人もいようということで、そういう難易度選択ができたりとか、
うん、
あと結構あのすごく細かい指示がいっぱい出るじゃないですか。
あそうだね、どこどこまで行けとか、
うんうん、こういうことをしろ
って出してくれるしね、うん、
なのでかなりまあメトロイドを初めてやるっていう人にはめちゃくちゃおすすめなゲームなんですよね。なので、まあ、さっき言ってたように多分こっちをやった後に初代をやると何も言ってくれへんからどうしたらいいみたいな状態になるっていうのはね、確かにあるかもしれないですね。まあ、これは結構、まあ、ストーリー的に言うとそのメトロイドに、まあ、あのライバル的な存在と言ってもいいんですけど、まあ、寄生性みたいな X っていうのが出てくると、うん、
メタモンみたいなやつやろ。
そうそうそう、まあ、メタモンですね、まさに相手の姿になれたりとか、この生物に擬態できるっていうね、で倒したらぐにょぐにょのスライムになるっていう感じなんですけど、これがねあのサムスに擬態するんですよね、 SAX っていう、そいつがあのちょっと怖すぎるっていう問題が
そう、
うん、あのサスリクマシン的なね感じで見つかったら全速力で追いかけて、うん、あの殺しに来るっていう、まああのステルスミッションっていうんですかね、そういうバレないように動くっていう、うん、メタルギアソリッドとかはすごく多いですけども、だからこのフュージョンぐらいからそういう要素がですねかなりメトロイドに追加されるようになって、
うん、
まあちょっとさっき言ったあの1作目のリメイクのメトロイドゼロミッションっていうやつ、
うん、
これもですね、サムスのスーツが全部脱げちゃってゼロスーツっていう、もう見つかったらもう全然ダメージ食らって一瞬で死んじゃうっていう状態になりながら敵から逃げるっていうステルスミッションがあったりとか、あと最新作もステルスミッションがあるんですけど、なんかそんな感じでそういうドキドキ感みたいなのも追加されていってるんですよね。さっきも言ったんですけど、僕らの世代ってこのメトロイドフュージョンとこれと同時発売してるのが実はメトロイドプライム、 さっき言った FPS の 3D ゲームで、うん、大体この2つからリアルタイムなんですよね。だからスマブラでサムスやって、わサムスかっけーってなって、その後にフュージョンかプライム発売して、キューブ持ってた人はプライムを買い、ゲームボーイアドバンスを持ってた人はフュージョンを買うみたいな感じで、
うん、
メトロイドにハマっていった人が多くて、
うんうんうん、
これ僕もリアルタイムではやらなかったんですけど、友達がずっとやってましたね。それを隣で見てましたね、うん、
なるほど。
そんな感じなので、まあ、僕らの年齢近い人、まあ、20代後半とか30代頭ぐらいの人は一番思い入れのあるゲームなんじゃないかなと思いますし、
うん
うん、まあ、初心者向けなのでかなりおすすめですね。
うん、ただその言ってた指示出す、はい、あれはコンピューターなのかなみたいな。
そうですね、うん、
なんかこう話して、でもあれもちょっとメタルギアソリッドっぽいなみたいな感じだったりとか。
あ、そう、ね、この指示を出す側がいてっていうね、うん、
とか、あの007の Q との関係みたいなさ、なんかそういう感じとかもあって、なんか面白いなと思ってました、うん、ストーリーも。
まあサムスがやっぱそのバウンティーハンターというかね、そういうミッションをこなす側なんで、そういう展開がやっぱ熱いなって思うし、まあストーリー上でもあのそのコンピューターなんですけど、指示出してくるのは一応その宇宙船の、まあ、知能を持ったコンピューターみたいなやつなんですけど、まあそこにちょっとなんかこう感情が芽生え始めるみたいな、なんかそういった意味の、ね、うん、熱い展開みたいなのもあるし、
そうね、
うん、まあこれまでになかったメトロイドの要素がすごい多いんですよ、これは。
なんかあれも一つ目だもんね。だから2001年宇宙の旅的なところも
あるし。ああ、そうね。うん、春みたいな感じはありますね。
うん、うん、うん。というので。で、あとなんかその、この前にも話があったんだろうなっていうことをいい感じに匂わせてくれてるから、
うん、
ここに至るまでサムスってどうだったんだろうみたいなさ、感じがするんだよ、
ね、う
ん。ある程度経てきたサムスの話なんだなっていうところがわかるから、まあ旧作にもちょっとやりたい人はアクセスしたくなるような作りにもなってるなって思いながらやってました。
ああ、そうですね、まさに。まあなんかその司令塔がかつてのサムスの上司のアダムっていうのにちょっと似てって、そのことを思い出すみたいなね。彷彿
とさせるみたいなね。うん、うん。
そうそうそう。まあそのあたりって実はですね、スーパーメトロイドとかサムスのこの2とか、じゃあメトロイド2とかには実は全然入ってないんですけど。
ああ、そうなん
や。あのスーパーメトロイドとフュージョンの間の物語、まあちょっと言ったら 3.5 作みたいな存在として、はいはい、メトロイドアザーエムっていうのが Wii で出てるんですよね。
うん。
それはもうめちゃくちゃサムスのルーツとか、バウンティーハンターとしての話とかが濃密に入ってる話で、そこで結構アダムとの関係性がすごい語られてるっていうね。うん、
ね、
うん、それをやるとよりフュージョンとかがこうエモくなるみたいなとこあるみたいですね。はい。そうですね。まあでもなんかこのメトロイドフュージョンぐらいからですね、なんか結構あれメトロイドって感動ものやったみたいな感じのものになってくるっていうのがあって、実はこれがですね最新作の前作なんですよね、2003年なんですけど、
うん、
だから2003年から今年2021年、18年の沈黙を破って、うん、まあ間にゲームは出てたんですけども、まあ、
うん、
その最新作としてね、時系列の最新作としては18年時を経てメトロイドドレッドが発売されたわけですよ。
すごいね。
スイッチね。これはね、今回5作目、なんか恐怖っていうのがテーマらしいんですね。
ほうほうほう。
うん。まあ結構僕、フュージョンも怖いなと思ったんですけど。
うん、
まあ、より恐怖っていうところがあるみたいで、さっきも言ったんですけど、そのステルスミッションの要素として EMMI、まあ、エミーっていう存在が出てくるようになるんですね。これはなんかその、サムスが探索する星を、先に行って探索してた自動のアンドロイドみたいなやつなんですけど、そいつらの通信が途絶えたからサムスが送り込まれたみたいな流れなんですね。
うん、
うん、でその EMMI っていうエミーっていうのが暴走してしまってサムスに襲いかかってくるんですけど、それがねもうめちゃくちゃ怖くて、
うん、
まあちょっと台本に画像を載っけてるんですけど、あのこの仁王立ちしてるねキャラクターなんですけど、はいはい、これまあなんか顔がね、なんか花が開いてるみたいな感じで、
うん、
この真ん中のなんかつぼみみたいなところがね、サムスに向かってこうパカって開いて、トゲみたいなでガーンってサムス突き刺して殺してくるっていう感じ
なんですよ。寄生獣みたいな。
そうそう。いやでもこれさ、ビジュアルとか見てもらってもそうなんですけど、
うん、
これあの、ストレンジャーシングスのデモゴルゴン
じゃん。デモゴルゴンやな、確かに。
うん。この花みたいな感じと、この動きとかともいい。
うん、
あの、まあ、ちょっと意識してんじゃないかなって正直思いましたね。
そう
の。うん。まあ、追いかけられるっていうところとかもそうなんですけど。
まあ、恐怖っていうところともあるしね。
うん。
その辺は。そうね。 影響があっても全然おかしくない話だもんね。
そうそう。で、このエミーが出てくる場所って、四六時中出てくるわけじゃなくて、エミーがいるエリアがあるんですよね。エミーがいるエリアに入ると追いかけられるって感じなの。なんかそれもちょっと裏側の世界観があるなと思いながらね。まあちょっとどんだけ関係してるかわかんないけど。まあでもその EMMI、エミーを倒すときのこのアクションがですね、まあ当然これ最新作も 2D なんですけど、ちょっとこの立体的にちょっと 2D をプレイするみたいな、ちょっと新たな試みがあったりとか、これはサムスリターンズに引き続きなんですけれども、メレーカウンターっていうカウンター技みたいなのがあって、そのカウンター技を決めるとボス戦とかで、ちょっとムービー映像チックにカメラがぐるーって回って攻撃できるみたいなところとか、アクションゲームとして爽快感が半端じゃないですね。
うん、
うん。まあなんか結構まあさっき言ったストーリー云々の話は置いとくとすると、本当にもうこれ評価として合ってるのか分からんけど、僕はめちゃくちゃ教育的なゲームやなと思ったんですよね。例えばボス最初戦った時、いやこんな強いの勝てへんって思うんですよね、
うん、
で僕は勝てへん勝てへんって思って何回も戦って、でそしたらのロード時間中になんかヒントみたいなの出るんですけど、避けれない攻撃はない、必ず避けれるはずだみたいな感じの文字が出てて、はいはい、そんなことあるかなって思って、今の持ってるアイテム、今持ってる能力とかを今一度考えてみてどう避けれるかっていうのを考えるんですよ。そしたらこうやったら避けれるとか、あこうやったら攻撃できるみたいなのがちゃんとこうパズルを解くように埋まっていって、最終的にはちゃんと倒せるようになってるっていう。
なるほどな、
うん、そこが半端じゃなくね、すごいのよ。
うん、
これまで正直まあ初期作とかはミサイルとかエネルギーを取ってゴリ押しするっていう瞬間がねなくはないんですけど、今回に至ってはそのゴリ押しするっていう要素は一切なかったですね。ちゃんと戦い方を頭を使って考えていくっていう、なんて教育的なゲームなんだと思いましたね思考力がすごく身につけそうなゲームでしたね。まあドレッドなんかは一番スイッチっていうこともあって手に入りやすいと思うんで、そんなストーリーとか特に気にしないっていう方であれば、まあ、とにかく面白いのやりたい、手に入りやすいやつをってことであればドレッドやっぱり一番推したいですね僕は。
うん、うん、今バカ売れゲームでもある
し、バカ売れゲーなんで本当に、うん、いやおすすめでございますけども、実はあのこのメトロイドドレッドが出るなんて誰も予想してなかったんですよここ最近。
あ、いきなり出たんや。
うん、だってフュージョンからもう何年も経ってるわけですから、ここで急に 2D の続編出すとは一切思ってなくて、メトロイドプライム4が中止になったというか、なんかちょっと延期になって、どうするってなってたら急に 2D の方の続編出しますバーンって出たから、みんなってなったっていう。でしかもドレッドって実は何やったっけ、これゲームキューブかなんかで出る予定やった作品の候補名の一つなんですよ。
そういうやつね、幻の。
そうそうそう、そういう情報が回ってたけど結局発売されなくて、うん、っていうゲームやったんですねドレッドって、うん、だから伝説のゲームとささやかれてたのが急に出たもんやから、もうみんなもうどぎも抜かれちゃって、
すごいな。そういうブライアン・ウィルソンのスマイルみたいな感じやな急に出る
そうそうそうそう、ってあの
幻のアロメやと思ってたのにみたいな
もうそのパターンやからね。しかもクオリティ高いから、もうみんなちょっと喋らずにはおられへんのよ、メトロイドファンは。
うんうんうん、なるほどね、
はい。そんな感じなんですけどもね。まあ、メトロイドの魅力とかはね、ちょっとストーリーとか作品通しながら語っていったんですけど、なんかね、ちょっとインタビューとかいろいろ探してたらちょっと面白いの見っけて、宮部みゆきさんね。
はい。小説家。
作家の、小説家のね、うん、まあ、ブレイブストーリーとか書かれてる方ですけども、あの宮部みゆきめっちゃゲーマーらしいですね
あまああの以降とかね、宮部さんが小説版書いたしね、
うん、あそうですね、っていうのもあって、なんかメトロイドの魅力を宮部みゆきに聞いてるインタビューがあって、なんかそれでね、あの宮部みゆきさんがメトロイドの魅力って何ですかねって聞かれて答えてるのがあったんですけど、ちょっとだけそれを抜粋したいんですけど、まずそのサムスがあの女性っていうことがまあめちゃくちゃ新鮮で面白いですねっていう無口なね、うん、キャラクターっていうところが、まあ宮部みゆきさんも女性なんで、なんかそういう視点で見てもなんかものすごく面白いし共感できるっていうのもあるし、まあ、あと宮部みゆきさんは30歳過ぎてからゲームを始められたらしいんですけど、まあ、そういう大人が見ても魅力的な世界で、なんかこのハリウッドの映画でもこんなに世界観ちゃんと考えてない映画だってあるよっていうぐらいしっかり考えられてて、それでいて過剰な説明があるわけではない、その辺のストイックな感じも魅力ですねっていう風に言っていて、も
う
僕も本当にまさにこれだと思うんですね、
うん、
あの説明がね、うん、そこまでなされないけど、まあ、誘導されていく作りになってるんですね、うん、メトロイドって、まあ、特に本当に最新作のドレッドなんかは一切そのここに行けとかはほとんど言われないんですけど、 なんかここ行ったらいいんかなみたいなんで、スルスル進んでいくようにこのステージ構成がなされていて、だからあの、なんやろうな、過剰にこのサムスが誰かと会話して情報を得ていくとか、コミュニケーションっていうよりは、なんていうんやろ、本当に純粋にその世界にもう埋没してアクションを楽しめるっていう、
そういうストイックな作り、
そういうストイックなところがやっぱ一番魅力なのかなというふうに思いますね。なのでもうね、一回やるともうガーってハマっちゃうっていう、あんま長期間ダラダラやるっていうよりはですね、もう本当になんか何日間かでガーってやると本当にうわ、いいゲームやったなって思い返せるっていう、ゲームなんですよね。まあ僕もあのメトロイドのね、あのゲームボーイの2を友達に貸したら、その次の日に帰ってきたことありますからね。
ああ、おもろかったみたいな感じで。
そうと、もう1日でクリアして返されたってぐらい、やっぱりこの夢中にさせる力みたいなのがすごいですね、非常ね。まあ、あのゲームは1日1時間とか決めてる日はちょっと難しいかもしれないけど、
はい、
まあでもそういうのが制限がない大人こそ今やってみても面白いんじゃないでしょうかっていうところでございますね。
はい。はい、
まあそんなところでメトロイド面白さとか語りながらちょっとね布教したんですけれども、はい、まあ僕としては楽しい回になりました。
はい、はい、ぜひともね、まあ多分ファンの方いろいろいると思うので、はい、まあゲームの話もね、よかったら思い出とかそういうのとかね、ツイートとかで聞かせてくれたら面白いなと思っております。
はい、よろしくお願いします。心のスタンジは引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は KOKORONOSUNA@gmail.com 心のスナ @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに保護集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、本日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
第5回後は僕のですね、教養の弾丸というシリーズなんですけども、はい、少女漫画を紹介しようと思っております。で、タイトルも決まっておりまして、ちょっといろいろ悩んだんですけども、はい、さくらももこの神の力という短編集をやりたいなとは思っております。
ああ、結構ね、さくらもこう名前出てましたけどね、最初の方の教養の
段階。あ、そうそう、やっぱりリボンだからね、ちょっとリボンに戻って、やっぱギャグっていうのをやらないかんなと思っていて。
ああ、確かにね、うん、初めてかもね、少女漫画界でこの
ギャグを
やるやつは。
そうそうそう。でもなんか今すごいいろいろ調べてるんやけど、なんかやっぱさくらももこ以前の少女漫画のギャグみたいなってあんま出てこへんねんな。
へえ、あ、そんな革命的な、
うん、その結果としてギャグになってるっていうものとかあるんやけど、
うん、
今読むとみたいなさ、まあ、あるんやけど、はいはいはい、そのしっかりそのギャグでやってるみたいなんて、その、まあ、同時に出てきたこの人の話もすると思うけど、岡田アーミン、さくらももこ以前以後っていうのが絶対あるっていうのは思ってて。
ああ、なるほどね、うん、まあ、なんかシャークさんにお勧めされてルナティックラスギジャンとかはね、
はい、岡田アーミン
最高ですね、はい、読みましたけども、
うん、
そうそう。でもなんかああいう少女漫画の持ってるギャグとかコメディの雰囲気っていうのは確かに、
ね、また独特やからね、
独特ですからね、なんかその辺りに触れるっていうのは楽しみです、
ね、やりたいなと思っていて、まあちょっとそのギャグ漫画の歴史も赤塚不二夫先生とかからちょっとさらいながら話したいなと思っております
なかなか深い回になりそうですね、うん、
それでは皆様
ごきげんよう。